皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月22日にミンフィーネットで発表された、私はやっと苦を舐めることが良いことだと分かったという内容です。それではお聞きください。私はやっと苦を舐めることが良いことだと分かった。文、遼寧省のダーファーデシ。詩譜は教問、人類はなぜ迷いの社会なのかの中で、創世主が三界を作ったのは、衆生が苦しみの中で罪業を消し、自身の道徳心を高めることを根本的な目的としています。罪業がなくなって初めて救われ天国に戻ることができます。業を作ったなら返さなければなりません。これは天体宇宙の法理によって決められています。と説かれました。私たちダーファーデシは三界の中で最も次元が低く苦しい世間に来て、この迷い、社会環境の中で修練しており、罪業を消し、苦しみの中で借りを返し、道徳を高め、ダーファーの要求水準に達して初めて師父と共に天国に帰れると悟りました。苦をなめることといえば、私自身幼い頃から体が弱く病気がちで、人に世話になる温かさの中で生きてきたため、数十年の間に苦を避ける癖がついてしまいました。ダーファーを修練してきた道を振り返ってみて、業を消すことや苦をなめることを良いことだとは思っていませんでした。27年間のダーファーの修練の中で、私は薬とは無縁で一錠の薬も飲んだことがありませんが、業を消去するという苦しみの中で、私はいつも苦痛に抵抗してきました。そのため病業の間を乗り越える期間中はいつもとても苦しく感じ、九死に一生のように大変でした。以前はいつも農閑期に病業になっていたので農作業に間に合っていました。しかし昨年の秋の収穫の忙しい時期に病業の消去の状態になりました。秋の間ずっと畑仕事ができず、家族のために料理を作ることもできなかったのです。体がとても辛く、心が悲しく、自分がよく治めていないので健康な体になれず病業に苦しめられたのだと悔やみました。私は常人に比べて健康状態が劣っている、ダーファーに泥を塗ったと考え、自尊心を傷つけ悲観的になり、苛立ち、マイナスな考えが絶えず私を襲いました。ある同宗の勧めで私はジョアン・ファールンを暗記し始めました。そうすることによって私の体は半月で正常に戻りました。今年の農繁期、私は畑仕事をしながら師父の広州での説法の録音を聞きました。修練と苦をなめることについての説法は心に響きました。家に帰っても師父の説法の録音を聞き続け、ジョアン・ファールンを読み、特別ラジオ放送の死音を忍ぶも聞きました。特に死音を忍ぶを聞いてからは不思議な力で学法を励まされました。たとえ10分間でも無駄にせずに学法し、余暇な時間はすべて学法することにしました。その不思議な力とは何でしょうか。それは師父が当時中国大陸で数十回の講習会で残された無限の慈悲です。第130回死音を忍ぶのラジオを聞いて、私はとても良い気分になりました。私は師父の講習会に参加したことがなかったのですが、 講習会に参加した同修は、師父がダーファーを伝えてくださる福音を私に伝えてくれました。私はまるでその場にいて、師父の講習会に参加したかのように嬉しくなり、師父の姿、教会、態度の偉大さに感化されて、理性的にファールンダーファーの素晴らしさを認識することができました。ダーファーの深遠な内包に触発され、私は自分の観念を変え、常人の中から出てくるようになりました。私はようやくダーファー修練とは何かを理解しました。自分の体がどんなに不調であっても、それは良いことだと受け止めています。というのは、それは私の意思を錬磨しており、シフトダーファーを信じるかどうか試しているからです。私の家は20世の畑を所有しています。私の体調が優れないと見て、夫は一人で畑へ出て農作業をしました。70代に近い夫が畑から汗だくで疲れて帰ってきて、私は何とも言えない悲しい気持ちになり、静かに涙を流しました。私はダーファーの修練者なのだから、不調を病気扱いするわけにはいかない。夫と痛みを分かち合い、一緒に畑仕事をしなければならない、と思いました。慈悲の心で私は少年を生じ、畑仕事に行き、仕事を終えて家に帰った後、料理することもできましたが、夜に息切れ、咳でゆっくり眠ることができなくなり、難が大きくなりました。常人の理によれば、畑仕事で疲れたからだと言うかもしれませんが、実はそうではないと分かっています。私は法理に従って考えるようになり、師父が私にできるだけ早く長い歴史の中での借りを返済させようと、私の財宝を消去してくださったのです。数日も眠れず、咳と喘鳴に苦しめられましたが、私の心は穏やかで軽快でした。それは罪を消去するための苦しみだったからです。私は何度も採取と全開し、師父の全開についての法を何度も採取に唱えていたのですが、その度に数回続けて唱え終えるとしゃっくりが続き、苦痛もだいぶ和らいだので、耐えられる範囲で連行をし、法を学び、少年を発することができました。ある時、極限の苦しみの中で、ジョアン・ファールンに書いてある、借りがあれば返さなければいけないのですから、という師父の講習での説法の言葉が一瞬にして私の耳に飛び込んできました。常人は今でも殺人者は命を償い、金銭を借りれば返さなければならないと言っています。私たち修練者はどうでしょうか。私たちはもちろん借りを返すべきです。乱れパ仏は修行でとても苦しんでいました。乱れパは石を背負って山に登り、背負った石で家を建て、また家を壊しては建て、壊しては建てを繰り返しました。乱れパの主婦が乱れパにそうさせたのです。背負った石で乱れパの背中は傷になり、海と血が流れましたが、それでも乱れパの師父は乱れパに石を背負わせ続けました。なぜその師父はこれほどまでに乱れパに厳しかったのでしょうか。表面的には乱れパに危害を加えているように見えますが、その本質は乱れパが苦難の中で罪業を償い、天国への帰る道を歩むことができるように神になるための準備をしていたのです。苦しむことは借りを返すことであり、苦しむことによってのみ人は罪を消すことができます。その師父の目的は、見られパに得道させ、円満成就をさせるためでした。その結果、見られパは修行して仏となりました。ダーファーを修練する中、私たちは自分の生生せずに残した業力を滅さなければなりません。 剛力を滅するとき、師父が私たちのために多くの業を消去してくださったことがあり、私たちが修練を向上させるために残された業の一部は、私たち自身で消去すべきものです。私たちがそれを全く背負わないのは、宇宙の理にかなっていません。したがって私たちが苦しんでいるとき、苦を排斥するのは間違っていることなのです。私はこの過ちを犯しました。27年間の修練で毎度病業の感が来ると、この苦痛を排斥し、師父に助けを求め病業の感を乗り越えてきました。しかし慈悲深い師父は私を決して見放すことなく、多くの困難な道のりをいつも助けてくださいました。私は師父にどれほどの迷惑をかけてきたかわかりませんが、師父が私のような弟子を救い再度するのは容易なことではありません。師父について天国にある自分の家に帰りたければ、自分の罪深い業を清算しなければならないとよくわかっています。業を消去する過程はどんなに悲しくても苦しくても良いことなのです。師父は私に正しい道を指し示され、私はついにダーファーを修練する目標を明確にしました。まるで長い夢から覚めたように、業を消去する過程で苦しむことは良いことだと知り、私は今自分の苦しみと率直に向き合うことができます。師父の慈悲深い再度に心から感謝します。この文章は病業の中にいる同修に少しは役に立つかもしれません。自分の浅はかな理解で書いたものです。もし法にのっとっていない点があれば、慈悲の心で指摘してほしいです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。